はい、こんにちは、かごはしやまとでございます。今日はね、まあ、いつもとちょっと雰囲気を変えて、まあ音声でね、ちょっとお伝えしようかな、お話しようかな、なんていうことを思います。まずはですね、まあ、読者の読者様、本当にいつもお読みいただきましてありがとうございます。本当にね、読んでいただける方がいるって思うだけでも、まあ、自分には力になりますしね、何かその読者様にとって、一日一つでもいいからプラスになればと思ってお届けしております。まあ本当にね、熱い方はメールとかね、まあ、質問相談とか、それから LINE とかね、まあ、ちょくちょく寄せてくれる方もたくさんいて、いや本当にそんな方も嬉しく思ってて感謝しているんですよ。感謝しているっていうか本当にありがたいです。ありがとうございます。で、今日はね、まあ、音声をお送りするんですが、まあ、ちょっと一つだけ、まあ、お話がね、流れていく前に最初に一つだけちょっとお願いがあって、スマホで聞いてられる方、この音声を聞かれる方も多いと思うんですけども、まあ、ちょっとねスマホの設定だけ変えておいてくださいね。自動ロックってあるでしょ、まあ、僕 iPhone 使ってるんですが、 iPhone の中には自動ロックっていう設定があって、まあ、1分とか2分とか3分とか設定ができるんですけども、あれがあるとですね、まあ、2分後に切れちゃったりとか3分後に切れちゃったりするんで、あれだけで、ね、この音声の間だけは解除しておいていただけるといいと思います。はい、まあ、昔はYouTube で流してっていう方もいましたけども、まあ、なんていうのかな、人に頼るんじゃなくてね、まあ、自分でね、そういう改善策っていうのがあるのに、探そうとしないとやっぱりそこってクレクレ星人の兆候って出てきてしまいますので、自分でね何とかするっていうことを考えるといいと思います。まあ、そういったこともね検索するとね、すぐ出てくるんですけどね、先に聞いてしまった方がいいでしょうって勝手に思う人はなかなか自分で自立っていうことができなくなりますから、まあ、ぜひそういったこともできるようにした方がいいかななんていうことを思います。まずは自動ロック、まあ、そこの解除をしていただける、まあ、もしくは音声の時間分だけ、取っていただけるといいと思います。まあ、さて、今日のお話なんですが、まあ、そんなね、LINE とか、まあ、メールとかいろんな相談を受けているんですけども、まあ、そこで一つ僕ちょっとねお伝えした方がいいかなって思う内容があって、それがね時間の話なんですよ。時間ですね。でこれ時間っていうのはですね、まあ、今からお話しすることもそうだな、まあ、当たり前のことなんですよ。聞けばそりゃそうだよっていう話ばっかりなんですよ。だけどもその当事者、悩んでる人にとっては、なかなかこうピンとこないっていうか、まあ、そうだとしてもって思っちゃうことなんですよね。まあそれもね、まあ、気持ちはわからないでもないですけども、ちょっと考えた方がいいかなっていうこと思うんですよね。まあ、会社とかね、まあ、学生自体もそうですけども、タイムイズマネーとかね、時は金なりで、って1分1秒無駄にしちゃいけないよとかね、まあ、そういう話で学んでこられた方、成長過程においてね、そういったことで、こう乗り越えられてきた方っていうのは多いと思うんですよ。まあ、会社員自体もそうですよね、きっとね。会社自体も今あるのかな、 QC サークルとか TQC とかね、改善改革だとかね、トヨタでいうとこの改善ってカタカナで書いた、今もあるかな今もあるな今もあるんですけども、そういうことでね、効率とか、そういったことを考えられてきたと思うんですけども、いざねこれが自分で事業を始める、まあ副業でもそうですよ。独り立ちしようと思ってね、まあ、副収入を得ようとする方、もっと言うとお小遣いでもいいから、1万2万、まあ、月毎月5万入る方でもいいですよ。でそうやって思ってるとですね、なかなか当たり前のことが分かんないんですよ。いや例えばね、この時間についての当たり前のことっていっぱいあるんですけど、例えば夏休みの宿題ですね今はね、このコロナウイルスのね、新型コロナのウイルスの影響でね、まあ、夏休みっていうのも時間短くなって、学生の方っていうのは非常にかわいそうだななんていうことを思うんですけどもね、まあ、本来こう夏休みって、まあ、小中高とあれば12回あるわけなんですけど、まあ、僕みたいな性格をしてると大体夏休み遊びまくって、まあ、最終日になってですよね深夜まで、まあ、深夜までっていうか、まあ、徹夜で、赤い目して、始業式初日を迎えるわけで、まあ、そこで終わってればいいんだけども、まだ終わってないやつもあって、 提出前の友達のやつを丸写ししたりとか、まあいろんなことをやってきましたよ夏休みの宿題あれだってそうでしょ。なんていうのかな、まあ、最初からやってればいいわけだし、計画的に行えばそんなことにならない。でそんなことをいろんな人が言うし、自分でも分かってるんだけども、でも今日は何々があるからとかね、今日は疲れたからって言って、どんどんどんどん後回しになって、結局最終日になってしまうわけなんです。で、その夏休みの遊んでる間も、じゃあそれを忘れてるかっていうとそうじゃないわけで、いつも気がかりの頭の片隅にあって、夏休みの宿題、いや、やらなきゃいけないな、やらないとやばいなって思いながらでも、結局最終日そうなるわけなんですよ。まあ僕みたいなビビリのタイプはそうだと思うんですよね。うん、あれでもそうでしょ、分かってるじゃないですか、当たり前のことじゃないですか、やんなきゃいけないじゃないですか、だけどやれないんですよ、やらないんですよ、うん、でね、まあ、僕もね、会社自体、合計すると25年勤めたのか、うん、そうだね、25年ぐらいは勤めてるはずなんですが、会社人時代っていうのはありがたいことで、毎月25日になると、まあ給料日がね、25日の場合毎月25日になると給料入ってくるんですよ、うん、でこれってものすごいありがたいことで、例えば自分の体調悪い時も、まあもちろん、うんと出勤に、まあ、休日がついてちょこっとは減るかもしれないですけども、給料は入ってくるわけでしょ、安定的に、まあ、少し減ったとしても。でもっと言うと、自分が悩んでて、仕事に悩んでて1週間何も手につかないって言ったって給料って入ってくるじゃないですか。でもっと言うとですね、自分この仕事は合うかなって、一生この仕事でいいのかなとか、例えば人間関係がうまくいってないんだよな、上司と馬が合わないんだよなって、まあ、同僚とかね、まあ、先輩とかに、こう相談したとしても、そうかとか、悩んでんだなとかね、優しい言葉もかけてくれるじゃないですか。でしかもなおかつ25日、まあ、給料日、まあ、いろんな人がいるかもしれませんし、まあ、ちょっと、ね、前後するんですけども、給料の、ね、額も前後するかもしれませんけど、それでも安定的に入ってくるんですよ。ところがこれ、お小遣い稼ぎ、副業、それから事業を始める起業家の方含めてなんですが、新たに事業を始めることっていう方は、この休んでる間、悩んでる間、お金って入ってこないんですよ。これ当たり前でしょ、やってないんだから入ってこないんですよ。何を大和日存な当たり前のことは、久しぶりにというようなけど、熱弁しようとしてるんだって思うでしょ思うでしょ。でもね本当にみんなね、ここ悩んでるんですよ。本当にこのビジネスでいいのかなとか、これやってていいのかなとか、どうやってやればいいんだろうとか、悩むっていうことを平気でしてしまうんです。まあ、もちろんね、まあ、相談すればですね、いい答えなんていうのは周りの人にからすれば一つも返ってこないわけで、大体がやめろっていうことが言われるわけで、でそれを自分も知ってるからあんまり相談できないと。そうすると自分で悶々として悩んでしまう。そうすると手がつかない。で、それが1週間経ってしまうと翌週もそうだし、じゃあこの癖を直さないとダメなんですよ。わかります？会社自体は1週間悩んでたって、まあある程度入りますよ、ね、給料は入りますよ。だけども自分が例えばね、1000万の仕事をしたって、その中の利益が200万、 20% で200万だったとしてもですよ、その200万が入ってくることないでしょ。例えばそれが30万の給料の人が、1000万のやつを売ったって金一封があるかないかぐらいのもので、30万というのは基本的には変わらないわけじゃないですか。あれっていうのはなぜかと言ったら、ね、間接部門の人たちもいるし、商品を調達する人、作る人もいるし、まあ、家賃もあって、水道光熱費や通信費、二増の、まあ、二増って言ってもあれだな、まあ、それに携わる人たちもいっぱいいるわけだし、もちろん、まあ、いろんな人の給料というのはね、基本的には作ってある 給料体系というのは作ってあるわけで、それって他の人のやつを賄っているようなものもあるんですよ。まあ、もちろん企業自体にプールするお金というのも重要ですから、そこにお金も回っていくことがあるんです。だから1000万売った、200万の利益がなった、いやそれが丸々なるってことはほぼありません。だけども自分の事業で起こっている場合は、それっていうのがあり得るわけで、だから僕ら収入が多く見えるわけなんですよ。わかりますかね、多く見えるわけっていうか、まあ ね、そうなるわけなんですよ、うん、200万入ってきたら200万の利益があって、でそこからっていうことになるんで、基本的にはそのお金の入り方っていうのは違うんです。ただ僕らのリスクっていうのは、自分が悩んでしまって手につかないってなったらそのままお金に入ってこないんです。だからこそ外注化や組織化っていうのを行って、もし自分が病気になったりとかね、自分で勉強する時間とかね、そういったものを確保しながら事業を継続してお金が入ってくるように、なんていうのかな、まあ、仕組みを考えて行ってるわけなんです、うん、だけど、なんていうのかな、まあ、悩んでるとかね、それに自分に酔ってる人もいるしね、うん、悩んでてなかなか手につきませんでしたって言えば、あ、みんながそうか、悩んでるんだからしょうがないねって言ってもらえると思ってるのか、まあ、ちょっと厳しい言い方だけどね、こう自分に甘えてるのかどうか分かんないですけど、僕はね、そもそも悩んでる時間っていうのはそういうものだっていうものが分かってない人はあんまり事業を、ね、始めるものじゃないと、始めるべきじゃないと思います。使われてた方がいいです、厳しい言い方するとね。まあ、それぐらいのことなんですよね。まあ、特にね、本、ビジネス本とか読んだって、時には休んだ方がいいとかね、止まって考えた方がいいっていうけど、それっていうのは止まって考えたとしても収入が途絶えない人なんですよが言う言葉であって、収入が途絶えてしまう人っていうのは、そもそもまず途絶えなくていいようにするところまでいかないとダメなんですよね。でそれなのに止まってしまって悩んでてやれませんでしたっていうと、もう一発でビジネスって止まっちゃうんですよ。いや、例えばですね、自分が、まあ、僕はカメラ転売教えてますよね。で、その時にカメラやレンズどんな人から買いたいですかっていう時に、そういう人から買いたいって聞くと、ほとんどの人がって言うんですよね。でちょっと必ずね、まあ、例えば 4,5 人の中で聞いたりすると、いや、安かったら買いますねっていう人もいるんですよね。安ければ買うよって、そんな人から買いたいのって言うと、安ければ買いますねって、いや商品に罪はないからって思ってるのかもしれませんけど、まあその通りだと思うんですよ。安ければそんな人から買うんだったらね、安ければ買うんですよ、うん、でも自分がそれをしたら安くなければ売れないんですよ、自分が売る立場だったら。でそこにじゃあ利益を生み出されるのって言ったら、利益なんかないですよね、安く売っちゃってるんだから、うん、そこに自分の中で矛盾点があるのに気づいてないんですよね。高く売らないと利益にならないよって言ってるのに、安く売るしかできない、安くないと買わないよっていうようなことしかやらなかったら、それは高く売ることはできませんよね、でそもそも論をそこで当たり前じゃんって思うことがなかなか実践できてないわけで、いやでも悩んでて手につかないんですよ、いやそれは分かりますよと、悩むのも分かるよと、だけどそれはビジネスの責任やノウハウの責任じゃなくて自分自身の問題なんですよね。でやりさえすればいいし、ゴールまで近づいて一歩でも近づいてって前に進めばいいんだけど止まっちゃうんですよ、でこれっていうのが一番もったいないかななんていうことを思うんですよね。いや例えばですね、42.195キロマラソンがあります、マラソン大会があります、まあ、東京マラソン、ホノルルマラソン、今いろいろありますよね。あれ参加される方って一般の方だと参加費用を払わなきゃいけませんよね、でマラソンっていうとね、まあ、例えばランナーズハイとか、まあ、ゴールになった時のはその 42.195 キロ走った後の爽快感とかね、達成感とかね、これはもう何者にも変えられないなんていう話聞くと、いや自分もやってみようかななんて思うんですよ、流される人っていやでもね、そういう人多いんですよ。でもね、参加費を払って、マラソン当日になってスタートラインに立って、で、本来号砲が鳴り響いてスタートしていくわけなんですが、そのスタートラインに立った段階で、いや本当に 42.15 キロ走れるんだろうかとか、筋肉痛になった、まあ、肉離れになったらどうしようとか、アキレス腱が痛めたらどうしようとか、走れなかったらかっこ悪いかなとか、時間内に、まあ、何時間 ?5 時間 ?4 時間になると切られてるとかなんかあるんでしょ、まあ、ちょっと詳しいこと分かんないですけど、なったらどうしようとか、スタートラインになって考えてスタートだって言ってるのに走れなかったりしてるわけですよね、 まあそれってゴールは絶対近づいてきませんし、その走ってる最中にこう気分がハイになるとかゴールになった時の爽快感というのは絶対その人は味わえないわけですよね。同時にですね、スタートはしました、でもちょっと走ると足が痛い、膝が痛いで走れないよって、で立ち止まって、こう膝の痛みを治すと、まあ、痛みだからまあしょうがないけど、本当にこのまま走れるんだろうかって悩んでてもゴールって近づいてこないわけですよね。まあ当たり前だけど、止まってればそれで済むのかっていうと済みませんよね。逆に言うと走り出して、止まってた時間を取り戻さなきゃと思って走っていくわけですよね。で走り出した時にそれができるから、マラソンっていうのは、まあ、達成感ももちろん生まれるわけなんですよ。わかりますかね。でそれって当たり前じゃないですか。まあそれをやるやらないはちょっと別ですよ。だけどスタートまで行ってそこで悩んでたって、みんながダーって走り始めてるのに自分だけそこに立ってね悩んでたってしょうがないし、今度走り始めたとしてもですよ、途中でどうだろうって 42.15 キロ走れるんだろうかとか、そんなところで無駄な悩みだと思うんですよね。これっていうのは悩むんじゃなくて、本来ね、誰でも考えてるんですよ。走りながら考えてるんですよ。プロの人たちとか、まあすごい人たちはそのために自分の体力も作ってくるわ、体も作ってくる、精神も作ってくるわけじゃないですか、ね、でそうじゃない人だってその走りながら自分が走りきるようにどうやったらいいんだろうっていうことを悩むというか、まあ、考えながら走るわけなんですよ。だからゴールが近づいてくるしゴールできるんですよ。だけどそこに走らずに立ち止まって考えてて悩んでたってゴールって一切近寄ってこないんですよね。そうでしょ、当たり前じゃんって思うじゃない。だけどそういうもんなんですよ。ビジネスって悩んでしまって何もできないって思うんですよ。いやこのね、ビジネス悩んでしまって何もできないっていう人が一週間悩みましたって、いやこれはやべえぞとなった時に、自分はその1週間悩んでしまったからその分取り返すって考えればいいんだけど、いざ今度再スタートした時にもそういう風にして、まあ、気軽に休んでしまうってことないですよ、まあ、悩んでしまって動かないって考える人ってその1週間取り戻すっていう発想がないんですよ。わかりますかね、まあ、マイペースでとかね、その取り戻すっていうことが考えてないんですよね。だからビジネスって僕はちょっと厳しいかなと思うんです、そういう人って。でそもそもね、それって例えば会社員だったら、自分が悩んでて手につかない、それでも給料入るってどうして入るのか分かります？いやそれは決められたことだから、給料は入るものだからって思ってたって、会社だって事業を運営経営してるわけで、それっていうのは自分がやらなければ他の人が自分がやらない分を手伝ってくれたりフォローしてくれたりしてるわけなんですよ。だから自分の給料って入ってくるわけで、そこに頑張ってくれた人、自分の分をフォローしてくれた人に対する感謝っていうのが重要でしょ。いやそもそもそこで休んでしまってそれでも給料入るっていう人は、もうそれを毎月毎月繰り返してるような人って、社内からでもソース感食らえますよ。まあその場ではみんなね、大丈夫、大変だねとか言われるかもしれないけど、やっぱりその人っていうのはちょっとって思われるわけでしょ。でそもそもそれでもいる人って、まあ例えばその人の成長してから何年後のことを考えてなのかもしれませんけど、ほとんどの場合はそういう人方っていうのは少ないわけなんですよ。まあもしね、自分がそんな悩んでて何もやらなくたって会社は運営できると思ってるんであれば、その人がやってる仕事自体、その人自体が不必要なんですよ。会社からすれば当たり前じゃないですかって思うでしょ。聞いてる人って。だけど、なんていうのかな、悩んでる人にとって、その時間っていうのは非常にこう、なんていうのかな、まあそれこそ悲劇のヒロインっていう言い方はいかないけども、それどころじゃないわけなんですよね。だけどその悩んでるのがダメだとか、なんていうのかな、悩むをなくせなんてことは思わないんですが、悩むタイミングとか悩む場所とか悩む時、悩んでもいいけどそれをどう取り戻すのかっていうことは自分自身の中の問いかけとして持っておかないと、 それでいいやと思ってたら、それは人をおもんぱかることもできてないわけだし、思いやることもできてないわけだし、当然自分自身にも甘いわけですし、それじゃあやっぱりどんなビジネスやっても稼げないんじゃないかななんていうことは思います。とにかくね、誰も助けてくれないのが個人事業、まあ起業家で、仲間が助けてくれる、相談に乗るっていうことはあったとしても、そこのステージに立つっていうのは重要なことなんです。で、自分が何もしてないのにそのステージに立ってるっていうのは、それは逆に言うと誤解ですし、やっぱりそういった悩みっていうのはクリアしてきた人にとっては当たり前の話なんですよね。誰でも、あなた自身だけが悩んでるわけじゃなくて、誰でもそれを乗り越えてきて今があるわけなのに、自分だけがこう悩んでるっていうことはちょっと違うかななんていうことは思います。まあちょっと厳しい話なんですけどね。で、何より悩んでる時間っていうのは1円にも遠くにならない、1ミリも前に進んでない。自分がその整理して、じゃあこのために悩んでましたっていう人は多いんですけども、ほとんどの場合、なんていうのかな、続きませんわ。いいでしょうか、ね。まあ、厳しい言い方ですけどね。だからね、どういうことが重要かって言ったら、走りながら考えるんです、歩きながら考えるんです。スタートの号砲は鳴ってるんですよ、ね、ゴーサインは出てるんです。であるんであれば、走り始めなきゃいけませんし、走らずに悩んでるんじゃなくて走りながら考えるんです。どうやったらゴールまでたどり着けるんだろうか、どうやったらもっと楽にできるんだろうか、もっと最短で行くには、もっと効率よく行くには、それっていうのは常に走りながらなんです。まあ、そのペースっていうのが落とす時もあるでしょう。だけど少しでも止まってるじゃなくて、前に進ませるからゴールは近づいてくるわけで、その意識がないとですね、なかなかゴールまでたどり着けませんから、まあ、ちょっとね、厳しいことも含めてなんですが、皆さんの参考になればと思い音声にさせていただきました。ということで、まあね、これからも私の読者であってほしいですし、皆さんにね、一日一つでもプラスになればと思って、ブログメルマガの方を投稿してまいりますので、ぜひね、これからも読んでいただきたいなと思います。はい、ということで今回はここまで。それではまた。ご清聴ありがとうございました。